おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
地方の問題について考えるというわけでございますですね。この番組もたくさんの地方の方に聞いていただいております。東京のほか二大都市日本にありますですね。大阪県と名古屋県。これ大阪、名古屋ということではありませんよ。大阪というエリアですな。だから、はい、奈良とか和歌山も入っているという大阪県。そして名古屋県。岐阜とか。三重とかも入ってる名古屋県というね、ここもついに人口減少なんですって、うん、大阪は2000年で1850万人これは大阪県近畿圏ということなんで、はい、そんな風に人口をカウントしてくださいね。大阪県2014年には13万人減ってるんですって、うん、名古屋県は、2008年がピークで1140万人、2014年で5万人減少。地方消滅という危機感は地方の問題でなく、実はこういう大阪や名古屋という都市部へも迫りつつあるという。ここで何が問題かというと、両都市とも人口減少に対して機械化を図っているため、人件費は安くなりつつあるものの、機械化は業種を限定するため、ものづくりの応用力がぐんぐん落ちていく。なるほどね。そういう危険性が大阪、名古屋県では出てきてるそうであります。高い技術を持つ高齢者も追われるように去っていく。ここでの道はこの人たちを他の地方で活用する流動性、移住の拡大こそ求められる。人口が減少するならば、人が二つ三つの町に住むライフスタイルもあるだろう。確かに新幹線が中央に行き交う日本では、このライフスタイルは可能かもしれない。から、名古屋限定とか大阪限定、その県内にとどまらないと仕事がなくなると思いますと、パワーそのものが、ものづくりのパワーそのものが落ちていくんですって、はい、なんか新幹線がこれだけ便利になったわけでありますから、なんかこの手の技術者の人たちがプールできる別個の街、あるいはその二つか三つぐらいの街を行き来するというような、そういう通勤が可能になれば、もうちょっとこう日本でその技術を生かすことができるんじゃないかなと。白物家電の中国への流出ですね。これはもう、ほとんどこれ日本人の技術者が支えてるんですってよ。それから大阪はやっぱりシャープですよね。誠にもったいなくはあるんですけども。変化はとにかくゆっくり始まっています。例えば農業。決して助成金にすがりつく滅びゆく産業ではなくて、また後継者のない産業でもありません。零細だった農地集約は進み、水田について今ゆっくり各農家さんが農地を増やしてるんですって。で、はい、ちょっと前の 1.5 倍ぐらい。これは離農者、それから放棄水田等々の問題を抱えても、それらに新規参入の人がゆっくり増えていると。明治以来人口と逆に減り続けている農業人だったが、ここに至り人口が減ると農業人が増え始めたのである。新規参入は過去4年間で、これスケール小さいですよ、でも1730人から3660人に倍増してるんです。だからやっぱり農業に見せられる人っていうのはゆっくり増えてるんですな、はい、頑張ってほしいですね。これね、やっぱり TOKIO の力とかあるんでしょうね。あ、
そうですね。
TOKIO のやっぱ農業ものって見ますよ、私。
やってみたいと思う人多いでしょうね、あれ見て。
ジャニーズもね、やっぱり有能な人材育っておりますですよね。それから、違った業種に活路を見出すという、これ葉っぱビジネス。これ番組でもやりましたね。
はい、
四国徳島の上勝町。日本料理の飾り物。その日本のシェア 70% をこの上勝町は独占しております。ばあちゃんたちは山の急斜面の畑、樹木320種に携帯端末で横のつながりをしっかりして、何が今売れるかということを朝出すと、もう夕方は収入になって入ってくるという、
はい、
なんとこのばあちゃんたちの年収がすごいですね。年間で1000万超えてるんですよ。
うわ、すごいな、
ばあちゃんたち。第三セクター彩りがこのばあちゃんたちを引き連れて研修し、市況情報の提供なども担っている。しかも、上勝は若い移住者も今、受け入れてるそうです。で、彩りという会社があるんでありますけども、第三セクター。その従業員、事務方として若い人を入れて、ばあちゃんたちが ジムで飯が食える反面、やがてばあちゃんたちが亡くなった場合は、その後の技術者として、若い人たちを補填していくという、はい、そういう定住化が、こう、推進されているそうでありまして、その、横石さんという方いらっしゃいますけどね、絶対に町が生き残るために、よそ者は必要ですと。よそ者がいないと町というのは滅びていくんですと。いいですね。岡山県の笠岡、ここ行ったね。歌うたいで。ああ。これ明日紹介しましょうね。はい、これなかなかね、びっくりするような実験が行われてるんでございます。今次また明日のマネットの上で。